作業しながら今日は収録をしているんですけど、昨日は、昨日じゃないですね、日曜日21日に、2回目になる下流飯店の食い倒れ会を行いました。で、下流飯店の食い倒れ会は本当にただの食事会っていう感じで、なんかそんなに大それたことを掲げてやっていないので、割と参加しやすい感じなのかなという、比較的参加しやすい、誰でもウェルカムな感じのイベントなんですけど、今回はちょっと一つだけ条件を付けさせてもらって、で、当日下流飯店に来る前に、投票行きましたとか、あとは、選挙行ってきましたっていうようなのを、ソーシャルネットで、ツイッターじゃなくてもいいし、フェイスブックとかインスタでもいいので、発信していただいて、それから来てもらうという感じでやってきました。というのも、多分この配信を聞いてくださってる方ではそういう人は多分いないんだろうなと思うんですけど、やっぱり選挙行くのってちょっと、そんな必死にならなくてもとか、別に入れなくても変わんないでしょうとか、ちょっとダサいみたいな風に思ってる人が多いのかなっていうのがちょっとあったので、少しでもやっぱ選挙ってそんなに特別というか、じゃあ なんていうのかな、身近に思ってもらいたかったというか、なんか選挙ってどうしてもやっぱタブーな感じが出てきちゃったりとか、私も今回選挙に行くこと自体がすごい大事だと思うし、ちょっと偏ったような表現があったりとか、ちょっと政党の人の発言とかを、例えば政党の人の発言を引用リツイートして、選挙に関してこう思いますっていうツイートにいいねしただけで、ちょっと特定の誰かを応援してるような行動をやめた方がいいと思いますっていう DM が来たりとかして、やっぱすごい、別にいいじゃんって思うんですよ。誰を応援してたって、誰の話を聞いたって、まずその行動していることがすごい大事だと思うんですよね。その相手が誰であっても、右でも左でも何でもいいんですけど、だからといって攻撃することは違うと思うんですよ。やっぱ正しく、正しいっていうあり方はどうかは分からないけど、でも相手の話を聞くことと、断定するんじゃなくて、ちゃんと、意見交換をすること、あとは推測で物を言わない、ちゃんと分析したり対話したりして意見交換をして、で意見は違うとしても、この国の将来を考えてることは同じなんだから、ちゃんとその対話をすることって本当にすごい大事だと思うんですよね。そういうところがちょっと最近の日本は欠けているのかなっていうところがあって、そもそもその政治の話をしないから、そういうところに日本人自体が慣れてないのかなっていうのも正直ありますけどね。だからもう本当にこの選挙の期間中は本当に息苦しくて、いいねしたくてもできないみたいなところがあったりして、本当に日本ってもうちょっとみんなこう寛容になれないのかなっていうふうにちょっと思ったりしますね。それはもう私が一生懸命言っても仕方がないことなのかもしれないけど、同意はできなくても理解できるっていう感じにみんななれたらいいのになって思うんですよ。あなたが言ってることはわかるけど、でも私は賛同できないよっていう。けどだからといって攻撃をしていいわけじゃないし、ちゃんと なんだろう、本当に将来を見据えてお互いに発展していきたいっていう気持ちがあれば、そういうふうにはならないはずなんですよね。どうなんだろうな、でもそうじゃない人もいるのかな。まあちょっと政治関係の話はこれ以上話すとちょっとまた炎上とか、まあ、炎上したことはないけど、ちょっとね、面倒くさいことになりかねないので、このぐらいにしますけれども。で、下流飯店の会は、なんでああいうのを、まあ、本当にああいう緩い食事会みたいなのをやろうかと思ったかっていうと、まあ、普通に、カレー飯店ってめちゃめちゃ量が多いので、みんなで分け合って食べて、まあちょっとずつ食べ比べなんかできるかなっていう、そういう気持ちももちろんあったんですけど、それ以上にそのちょうどそのサマーウォーズであったその家族で食事を囲んでこうご飯を食べるっていうのが本当に同じ釜の飯を食うっていう表現もある通り、やっぱり一緒にご飯を食べることってすごくコミュニケーションする上でとか人間関係を作る上で結構大事だよなって私は思っているんですよね。なのでやっぱり私が、まあ、おいでよ上田として目指しているのがコミュニティの醸成なので、まあ、あとはまあ経済回すっていうのもそうなんですけど、一緒にご飯を食べてなんとなくこう人と人のつながりができて、でやっぱり自分がもともといるコミュニティ、例えば学校とか会社とか、まあ、そういうまあ家族とかのコミュニティから出た別のチャンネルを持っていることってものすごく大事だと思っています。っていうのも、例えば何か災害があった時に、なんだろうな、こう家族がバラバラになってしまって誰も頼れる人がいないっていうふうになった時に、例えば一緒にいられなくても連絡が取れて励まし合える人がいるっていうのはすごい大事だなと思うんですよね。まあ災害とかっていうのは本当に極端な例なんですけど、でも本当にそういういろんなチャンネルでの人のつながりっていうのは本当にすごい大事だなと思ってるので、なんでそういうところを作ることっていうのを一応その下流飯店の会では大事にしています。なのであんまり特別こう話のテーマとかも作らないし、まあ話題提供とかは全然いくらでもするんですけど、やっぱりね、自然体でいられるような場所にしたいなと思っています。なので、まあ、別に下流飯店じゃなくてもいいんですけどね、割とコスパが良かったりして学生さんも参加しやすいのでカリハンティになってるっていう感じです。まあなので多分ちょっと行きたいなと思ってたけど、ちょっとなかなか行く勇気がないというか、ちょっと踏み切れなくて来れないっていう方もやっぱり中にはいると思うので、ぜひ次回も次回というかまあ3回目以降もきっと定期的にやっていくと思うので、ちょっとぜひ来てもらいたいなと思っています。まあ、なんか本当に時間いっぱいいなくてもいいし、最初からちょこっとだけ様子見てやっぱりそうでもなんかあんまりちょっと合わないなっていう場合は、まあそれはもう本当にしょうがないし、人間って相性があるのでそれはもうしょうがないので、ちょっと今日はすいませんって言って帰ってもらってもいいし、それかツイッターの様子を見て良さそうだなと思ったら行くとかでもいいし、本当にそういうなんだろうな、本当に緩い会にしていきたいなと思ってます。で、まあ、その中で、まあ、たくさん人がいるので全然みんな同じ話題で喋ってもいないし、前も右の方ではサマーボーズで、左の方では心理学の話をしたりしてとか、すごいカオスな状態になってて、で私とその正面側の彼は一生懸命その地域づくりの話を真面目に話を議論したりしてとかってやってるので、もう本当に全然もう喋らなくても話を聞いてるだけですごいまあ、なんか得るものがある場所になるんじゃないかなと思うので、ぜひ興味がある方はちょこっとだけでもいいので来ていただくと嬉しいかなと思います。なんか本当にテーマも何もないので来てもらえるような場所にしていきたいなと思ってます。 で、この週末はいよいよ上田和書がありますね。で、ちょっともう締め切りは過ぎてしまったんですけれども、26日の夜に、サマーウォーズの、新州上田サマーウォーズ実行委員会の方、ちょっと正式名称はいまいち覚えてないんですけど、その実行委員会が主催になって大食事会が行われます。26日の夜7時からですかね。あの上田の結構あの結婚式の披露宴じゃないな、二次会とかやってくださってる笹屋さんっていう大きい老舗のなんていうのかな、宴会場かなでやるようなので、で最大100人って言ってるけど、どのぐらい来るんですかね。まあ、多分定員になってはいないのかな。なのでちょっとそれは楽しみだなと思います。ちょっと誰があの知り合いで来るかは全然把握していないんですけど、でもフォロワーさんがあの行かれる方が何名かいらっしゃるみたいなので、ちょっとお会いできるの楽しみにしてます。でその翌日は上田和書院ですね。土曜日上田和書院で、上田和書院はこれ何時ぐらいからなんだろう、多分5時ぐらいからとかですかね、だと思うんですけど、まあ、ここもあの飛び入り連があります。飛び入り連2つあるらしくて、まあ、皆さんご存知のサマーウォーズ連と、でもここがもう結構な大所帯になってるらしいので、そのもう一つの飛び入り連が、上田青年会議所さんの飛び入り連があるようです。で青年会議所さんの飛び入り連はなんかあんまり、まあ、変な話、ちょっと人があんまり集まっていないらしいという話をちょっとあのお聞きしましたので、まあ、そっちに入ってもいいのかなっていう気がします。まあ、なんかあの青年会議所っていう名前自体がちょっと堅苦しい感じがするので、入っていいのかなみたいなのはちょっとありますけどね。まあ、でも本当にもうちょっと工夫すればね、あのサマーウォーズとしてその参加したい人と、特にサマーウォーズ興味ないけどでも飛び入りで踊りたいっていう人もいると思うので、まあ、そういう人の受け皿としてはあの、まあ、あってよかったなっていう気はしてます。あんまりちょっと告知をしてないというか、もともと私が全然知らなかったので、まあ、多分告知を全然してないのかなっていう感じですね。まあ、ちょっとあのちゃんと調べてないのでいまいちわからないんですけど、で、私飛び入り園に、行って踊る予定なんですけど、まあ、多分話を聞いたところによるとすごい人出のようなので、あのちょっとあのお会いしたい方にお会いできるかちょっとわからないですね。で、その後の8月1日の SNS 中の人会議は、あのサマーウォーズの応援上映の告知ばっかりしてて、自分の告知を全然してないんですけど、一応開催予定で今申し込みもやってますので、ぜひいらしてください。で今のところ、定員15に対して何人だったかな、10人いないぐらい、なので9人とかぐらいですね。なのでまだまだ全然余裕ありますので、もしご都合ついて悩んでる方はぜひいらしていただければ嬉しいなと思います。でこちらは1日の、7時から町中キャンパス上田でやりますので、よろしくお願いします。で8月5日前回ちょっと話さなかったんですけど、花火、新州上田大花火大会がありますね。でこの花火はちょっと前に花火の協賛をちょっとみんなでしたいなって言って、チームおいでよ上田っていう名前で協賛を実は出しております。多分これ配信聞いていらっしゃる方も協賛していただいた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、でその協賛のした名前のチームおいでよ上田っていう名前で、おそらくもうじきその花火のチラシが出てきてくると思うんですけど、そのチラシに名前が載る予定です。まあ、そんなに大口の協賛じゃないので、どのぐらいの大きさで乗るかはちょっとわからないんですけれども、楽しみですね。で協賛してくださった方で、まあ、当日ご都合がつく方で皆さん一緒に桟敷席を私の方で買ったので、一緒に見たいなと、一緒に桟敷席でこう本当に目の前で花火を見れる席を取ってありますので、一緒に見たいなと思ってます。まあ、ちょっとすごい今年は楽しみだな本当に。花火今まで実はまともに見たのは去年 でその前が高校生とかぐらいだったかな、学生の時にちょっと見たぐらいなので、まあ、あとはそんなにしっかり見た記憶がないんですよね実は。なので本当にすごい楽しみです。なかなかその桟敷席で見るなんていう経験ほとんどできないので、やっぱ高いしで、なかなかやっぱ人手がすごく多かったりとかするし、まあ、変な話ただでも見れちゃうので、なのでなかなかそうですね、お金払って席を買って見るっていうのはなかなかできない、まあ、なのでもし来年以降も似たようなことができればやっていきたいかなと思っています。本当になんか最近ニュースで日経新聞かななんかで見たんですけど、花火大会がやっぱ中止になるところが多いみたいですね今。やっぱ自治体のお金がなくてっていうことらしいんですよね。で何がやっぱお金かさんじゃってるかっていうと、やっぱ警備系のその安全確保のためのお金がすごいかかっちゃってるようですね。まあ、元々その予算がなくてっていうのもそうなんですけども、なのでそういうなんていうかな、その今までやってきたことが続けられないっていう状況は本当に悲しいよなと思うので、なんていうかツイッターでもちょっと書いたんですけど、やっぱりその長く続けていくこと自体それが価値だったりすることってすごくあるんですよね。お祭りとか地域でやってることは特に、なんか恒例でやってることがどんどんこう文化になっていくというか、1年だけやればそれはね、ただのお祭り騒ぎでなんか若いのが一生懸命やってるねで終わっちゃうんですけど、ただそれをこう続けてやっていくことっていうのは本当に大変で、でもそれを続けていくことでその地域の文化だったり伝統だったりにどんどん消化されていくっていうところはあると思います。なのでやっぱりその長く続いているものをなくしてしまうっていうのは本当に悲しいことなので、できればそのなんていうのかな、何かこう問題があっても続けていきやすい仕組みにしていくことっていうのはすごい大事だと思います。その誰か一人の情熱とかがあって続けてるものっていうのはその人がいなくなったらなくなってしまうので、なのでその意思の力を使わずにちゃんと続けていけるシステム作りっていうんですかね、そのお祭りってやっぱり感情がすごく動くものだけど、でも実際はその続けていける仕組みというか、かなりドライに考えて仕組みの部分っていうのはやっぱり作らないといけないっては思います。なんかその辺は本当にかなり冷静にシステマチックに考えないと、なかなか、ね、続けていくっていうのは難しいことだと思いますね。なのでおいでよ上田がその今この喋ってる私が急に交通事故とかで死んだとかってなったら、じゃあ今までこのなんだ発信してきた、その積み重ねてきたものってどうなってしまうんでしょうみたいなところっていうのは、まあちょっと恐ろしいですよね。例えば私が死んだとしたら私はもう何も関与できないし、それがどうなるかなんてわからないですけど、でもそのやっぱ地域のためになると思って自分はやってるので、まあなんかこうね、ちょっと心苦しいものはありますよね。だからそれもあって、ちょっと前においでよ上田っていうのを一緒にやってくれる人というか、なんていうのかな、全く同じじゃなくていいんですけど、相乗効果が生み出せる同じ仲間みたいな人がいたらいいなとは思っていて、でまあ変な話、最近ちょっと起業したので、まあなんかこうお給料払えるような仕組みになったらそれもいいなと思います。なんか本当に起業したことでいろいろと気づくことがすごくあって、本当に紙ペラ1枚2枚出しただけなんですけどね、でもなんかいろいろと新しく課題に思うことっていうのは増えました。 で特にやっぱり思うのはお金関係、お金を稼ぐこと、特に町づくりでお金を稼ぐことってすごく難しくて、起業した今でも思うけど、じゃあ今やってお金をいただいてる、これは町づくりなのか、町づくりでお金をもらってるって言えるのかっていうとちょっと微妙だなっていう感じるところもあって、なのでその町づくりをお金につなげる、まあ、自分がご飯を食べれるなりわいにするっていうのは本当に難しいのに、まあ、難しいからこそかもしれないけど誰も教えてくれないんですよね。みんな町づくりってボランティアでやってて、他に仕事があって仕事の傍らに自分の趣味でやってるとかっていう人が結構多い。でもその中でその上田は特にそういうエネルギーを持った人が多いからこれだけいろいろやってる人が多いんだけど、まあそういう気質だからだと思うんだけど、でもそれが未来永劫続くかっていうとそれはそれでわからないし、だからやっぱり町づくりってまあ何でもそうだけどお金にならないと誰も続けられないんですよね。だからこそ上田の人って情熱があるからやってるけど、その人がいなくなったらなくなっちゃうっていうブームみたいなものがちょこちょこ続いていて、っていう気は最近します。なのでちゃんと町づくりをしたい人がなりわいとして町づくりができるようにするっていう仕組みづくりっていうのはやっていかないといけないことなんだなっていうふうにはすごい思ってますね。なんか今回すごい真面目な話をしてましたけど、ちょっとあのいろいろ仕事しながらでガチャガチャ言ってましたけど、そんな感じでちょっといろいろ思うことがありました。なんか今回ちょっと編集するので短くなったんですけど、今これでもう20分25分ぐらいですかね、もう収録しててかなり長く喋っちゃったんですけど、もう本当に、なんかまあ、こういう真面目なことも考えてます。はい、というわけで今日もこれで終わりにしたいと思います。今日はもう本当になんかすごい真面目で重苦しい話ばっかりで申し訳なかったんですけど、また来週もお会いできるかなと思います。で今週もし金曜日の食事会だったりとか上田和紙織の飛び入り連とかで、あとはまあ、お会いできる方もいらっしゃると思うので、その時はぜひよろしくお願いします。というわけでまた来週の水曜日に配信したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。おいでよ上田でした。